1、特集、町のにぎわいづくり。市の玄関口である川西の瀬口駅周辺。駅前のデッキを通ったことがある人も多いでしょう。最近の週末は市民の手による様々な催しが行われています。この特集では、にぎわいを支えるプレイヤーたちの思いに触れてみます。問い合わせ、産業振興課、電話 072-740-1162。 駅前空間がイベントの場に、市内で最も人が行き交い、商業施設などが集まる阪急能勢電鉄川西能勢口駅の周辺、市の中心部であり、社会、経済、文化活動の拠点です。同駅と商業施設を結ぶデッキは、長年道路としての利用しかされていませんでした。そこで市は、地域の活性化につなげるために、令和元年に道路専用許可基準を緩和。空間として音楽ライブやフリーマーケットなど、様々な目的で利用できるようになりました。市民によるまちづくりが盛ん。川西能勢口駅東口を出て市役所方向へ進むと見えてくるのは藤の木三角広場。ここでもイベントの開催やキッチンカーの出展などが行われており、同駅周辺では市民によるにぎわいづくりが盛んです。イベントをサポートする人や町のプレイヤーとして活躍する人、そこには様々な人がいてそれぞれ思いがあります。今回は街のにぎわいを支える人たちに話を聞きました。市民プレイヤーが活躍。市中心市街地活性化事業タウンマネージャー久喜舞さん。阪急能勢電鉄川西能勢口駅周辺の中心市街地エリア活性化のため様々な活動に取り組む。川西駅前ピクニックマルシェや藤の木三角広場を運営。にぎわいを共に育てる。2年ほど前から阪急能勢電鉄川西能勢口駅前デッキでは、川西駅前ピクニックマルシェが定期的に開催されています。マルシェを運営するのは、市中心市街地活性化事業タウンマネージャーの久喜舞さん。駅前は川西の玄関口、中心地のにぎわいが市全体の活気につながると思います。将来的には毎日デッキで何かしらのイベントや出展がされている状態になってほしいですね。駅前デッキは令和3年から実証実験でイベントなどが開催されるようになりました。4年には民間団体の活用も始まり、ますます活気が期待されています。運用は始まったばかりなので、みんなでこの場所を育てていきたい。出展者さんたちは自分たちの力でもっと盛り上げようって気持ちがあるんです。それぞれが違う個性や特技を持つ市民プレイヤー。そんな人たちがここで出会うことで起きる化学反応がすごく面白いんです。定番となった音楽ステージも、初めはなかったそうです。音楽があった方がいい、と有志で演奏してくれる人が現れ、徐々にステージの形ができてきました。今ではステージに出たいという申し込みがたくさん。町に関わるプレイヤーの皆さんがアイデアを出し合ってくれて、マルシェを進化させてくれています。町に愛着を持つ人が集う。藤の木三角広場では、平日は毎日キッチンカーが出ています。この広場では、すでに事業者間のネットワークが作られています。新しい人に長くいる人がアドバイスしたり、情報を教えてあげたり、キッチンカー事業を始めたばかりの人にとって、初めの挑戦の場にもぴったりです。現在広場には15台のキッチンカーなどが登録し、定期的に出店しています。 川西に愛着を持ってくれている事業者さんが自然と集まったことで、この広場に一層魅力が生まれました。また、この広場だけでなく、市内各地のイベントでも皆さんが活躍しているんです。引き続きサポートしながら、街を盛り上げていきたいです。休日の街中人口が増加。株式会社地域環境計画研究所若狭健作さん。中心市街地をどんな人たちが行き交い、どう過ごしているのかを現場で観察する街中ウォッチング事業を市から受託。コロナ禍でライフスタイルが変わり、平日の歩行者は以前と比べて減少していますが、休日は増加。駅前マルシェなど様々なイベントが開催されるようになったことで、この結果が出ているのでしょう。歩行者アンケートでは、買い物に便利、住むのにちょうどいい、などの評価が多く得られました。一方で、用事がなくても来たい、歩いて回りたいという評価はまだ少し少ない状況。街中でゆっくりと思い思いの時間が過ごせる環境をさらに整えていかなければいけません。今後も継続的にイベントを開催し、街中を楽しめる仕掛けをさらに増やしていくことで、街に愛着を持つ人や日常的に街を訪れる人は増えるはずです。今すでに素晴らしい市民プレイヤーたちが育ってきています。市と市民、事業者が協力し合い、共に盛り上げていくことで、より魅力的な街になると確信しています。歩行者数の変遷の折れ線グラフがあります。縦軸パーセンテージ、横軸年度。平成30年度の歩行者数を平日・休日ともに100とした割合です。平成30年度、平日・休日とも 100%。令和1年度、平日 96.5%、休日 102.1%。令和2年度、平日 91.4%、休日 86.8%。令和3年度、平日 94.9%、休日 108.0%。令和4年度、平日 93.6%、休日 108.7%。グラフ終わり。市民プレイヤーたちの声。駅前デッキの可能性。川西の瀬口駅前のデッキで毎月行われている川西駅前ピクニックマルシェ。そこに出店する人たちの様々な夢や思いを聞きました。夢に近づくためのステップ。カフェドナリオンパティシエ上杉菜乃香さん。普段は市内の自宅の工房でお菓子を作って、インターネット上のみで販売しています。自分の店舗をまだ持っていないので、駅前マルシェの存在を知って、すぐに出店の申し込みをしました。かわいいですね、おいしそう、など、普段ネット上では聞けないお客さんの生の声を聞くことができて嬉しいです。自信や励みにつながっています。また、どんな商品が人気があるか、目に留まるのかなど、対面での接客だから分析できることもあります。駅前マルシェで買ってくれたことがきっかけで、ネットでも注文してくれたり、リピーターになって次のマルシェに買いに来てくれたり、出店がきっかけでつながりが増えました。お店はどこにあるんですか？と聞かれることも。実は数年後、母と一緒に、川西の瀬口駅周辺にお店を出すのが私の夢なんです。夢を叶えられるように、またお店ができるのを待っていてくれる人の思いに応えられるように、駅前マルシェでの出会いを大切に一つ一つ積み重ねていきたいです。写真、クッキーボックス。一つ一つ手作り。 季節に合わせた商品も販売する。写真終わり。はじめはお客さん、今はスタッフ。ミックスカフェ、店員、坂本武史さん。2年ほど前、音楽ステージに友達のバンドが出ると知って、初めて駅前マルシェに来ました。そこでお店のオーナーと知り合い、意気投合して、今スタッフとして働いているんです。お店と音楽が一体的に楽しめる、駅前マルシェの空間がとても好きです。ステージが始まったらいつもタンバリンとかを鳴らして、自分自身が一番楽しんで、店から飛び出してしまうこともあります。駅前マルシェには、いつものメンバーか、新しい人かなど関係なく、いろんな人を受け入れる温かい雰囲気があります。はじめはお客さんだった僕が、気がつけばマルシェを作る側になってました。もっと多くの人に楽しさや魅力を知ってもらえるように盛り上げていきたいです。出会いが経験につながる。共同作業所あかね、スタッフ、竹内よしこさん。駅前マルシェは多くの人に、障害者共同作業所あかねという団体を知ってもらえる機会になるので、毎回参加できて嬉しいです。駅前マルシェの日は朝が早く、荷物も多いのですが、みんな楽しんで頑張っています。他の出店者さんやお客さんなど、たくさんの人に会えるのが楽しみで、日々のモチベーションになってるみたいです。はじめのうちは呼び込んでも、足を止めてもらえないことにショックを受けるメンバーも。でも、それは誰でも経験することだと受け止められるようになりました。その反面、足を止めて、話を聞いて、商品を買ってくれたときは、とても喜んでいます。社会勉強の機会になっていますね。今後も駅前マルシェへの出店を続ける予定です。見かけたらぜひ声をかけてくださいね。市民の力。駅前デッキは個人や企業も活用することができます。音楽とマルシェを同じ空間で楽しめるホームタウンを開催した市在住のミュージシャンの二人に話を聞きました。思い入れのある場所で堂々と歌う。シンガーソングライター、金島純一郎さん。駅前デッキ、初の民間活用として、フリーライブ&マルシェ、ホームタウンを開催した歌手の金島純一郎さんと、箱型の打楽器、花本奏者の中山拓人さん。二人とも市在住のミュージシャンです。それぞれ音楽活動を行っており、駅前ピクニックマルシェで出会ったことで、ホームタウンを作り上げる仲間となりました。川西で最も人通りが多い場所で、公式にストリートライブができることは嬉しいと笑顔の二人。ホームタウンという名前は楽曲からつけたと金島さん。僕たちにとって思い出のある場所で行うイベントの名前は、地元のことを歌った僕の曲名がぴったりだと中山さんが提案してくれました。日常と音楽をもっと身近に。花本奏者中山拓人さん。花本奏者としての活動以外にも、市のイベントなどで音響を担当する中山さんはこう話します。音楽は元気や癒しを与えてくれます。生活と音楽が身近にあれば、もっと元気な街になるはず。ホームタウンに出演するミュージシャンは二人がオファーするそうです。市外のアーティストに来てもらえたら、その人のファンの方たちも市外から来てもらえます。この街のことを知って好きになってもらえたらいいなと思います。次の開催は5月28日日曜日。二人はどんな楽しい仕掛けをしようか、笑顔で話しながら準備を進めています。藤の木三角広場で作るつながり。みんなで使い育む場所。キッチンカーの出店など、 町の人たちが自らの手で使い、育む広場としてゆっくりと育ってきている藤の木三角広場。地域にだんだんと根付き始め、新たな交流の場が生まれています。地域に根付く店に、カフェピクニックオーナー、牧野敦史さん。キッチンカー事業を計画し始めたのは3年ほど前。まず第一に、地元川西で出店したいという思いがあり、タウンマネージャーの久喜さんに相談して、1年くらい前から藤の木三角広場に出店しています。他の事業者さんに、次どこどこでイベントがあるよ、といった情報や商品の見せ方、出店先の探し方など、たくさんアドバイスをしてもらいました。現在は大阪や京都などでも出店していますが、藤の木三角広場でも引き続き出店します。必ず来ていただけるお客さんが少しずつ増えてきたからです。また僕にとって他の事業者さんや地域の人とのつながりの大切さに気づくことができる大切な場所なんです。地域に根付く店になれるようこれからも頑張ります。この広場に再出店したい。元尼崎アンシャンテスタッフ、森重亮さん。3月末まで約4年半、藤の木三角広場で尼崎アンシャンテというベビーパンケーキのキッチンカーを出店していました。藤の木三角広場は街の人と一緒に楽しみながら集えるいろんな可能性がある場所。こんな場所は他の街にはありません。出店当初からずっと心がけていたのは、雨の日も雪の日もできる限り出店すること。街の人にとって日常の一部になりたかったからです。習い事帰りの親子や近くに住む人、お年寄りなど、本当に数えきれないほどの出会いがあり、毎週会いに来てくれる常連さんもできました。尼崎アンシャンテとしてのキッチンカー事業は卒業しましたが、今個人で秋頃にキッチンカー事業を開業しようと計画中です。原点である藤の木三角広場で再出店できたらと思っています。ニューストピックス。問い合わせ、市中心市街地活性化協議会、電話 080-7307-8850、駅前ピクニックマルシェ。8月と12月は夜に開催するなど、時間を変更する予定です。詳しく決まり次第、市中心市街地活性化協議会ホームページに掲載します。二次元コードからアクセスか。5月27日、6月24日、9月23日、10月28日、11月25日、すべて土曜日、午前10時から午後4時。藤の木三角広場。平日は毎日キッチンカーが出店。出店する店は、市中心市街地活性化協議会ホームページで確認できます。二次元コードからアクセスか。また、藤の木三角広場でフリーマーケットやワークショップ、展示販売などのイベントをしてみたい人は、同ホームページの広場利用募集チラシ、ガイドラインを確認の上、電話で同協議会へ。街中交流拠点、街の間。中心市街地のにぎわいづくり活動の拠点として、事業者やプレイヤーの交流、情報発信を行う施設、街の間を開設。街中の広場でのイベント開催や、街の間でやってみたいことを相談してください。場所、境町 20-1、ベルフローラ川西1階、川西の瀬口駅高架下。時間、午前10時から午後4時、水曜日、年末年始除く。特集、街のにぎわいづくり、終わり。